さあ、私たちは、数週間にわたりイエス様の終わりの時についての教えを見てまいりました。今日はその最後になります。その最後、終わりの時に行われる裁きについての教えが今日の箇所には書かれてありました。早速ですが、聖書を見てまいりましょう。31節からもう一度ご覧になってください。人の子はその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギから分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。皆さんご存知かと思いますが、イエス様が人の子はと言われるときは、ご自身のことを表す表現として人の子と使われております。ですから、イエス様がもう一度戻られるその終わりのとき。先週の例え話を覚えてますでしょうか？タラントの例え話では、主人が旅から戻られるというお話がありますが、まさに戻られ、そこで清算をされるとき。今週の箇所では、イエス様が羊飼いが羊とヤギを分けるようにすべての国の人々を二つに分けるとここで言われています。イスラエルにおきましては、羊とヤギ。羊は通常良い動物として、例えられます。生贄にも捧げられるような、動物ですから、羊は良い動物。そしてヤギは、悪い動物として、例えられることがあったようですが、これは象徴的な動物として羊とヤギをより分けると言われています。聖書の時代では羊飼いたちは羊だけではなくヤギも一緒に飼って飼育していたそうです。そして、そのヤギも羊もごっちゃ混ぜに、混ぜて飼育をしていましたが、夜になりますと気温がぐーっと下がってきます。多分羊は暖かい毛でくるまっているから寒さには強いのかもしれませんが、ヤギはあまり寒さには強くないということで、一緒にさせるのではなくて羊とヤギを分けて、ヤギはヤギで一ところに集めていくことによって温めておくということをしたそうです。そのために羊飼いはヤギと羊をより分けていたわけなんですけども、皆さんヤギと羊、どちらがどっちだかわかるでしょうか？意外とわかりやすいかなとは思いますが、どのようにその当時は羊を見分けていたか、ご存知でしょうか？この写真を見てもわかるように、羊の尻尾は下がっているんです。そして、ヤギの尻尾はぴょんと跳ね上がっている。そのような尻尾の形でヤギか羊かということを見分けていたというようなことも書かれてありました。なるほどねと。私は羊かヤギかと言いますと、メーかバーか鳴き方だけでしかわかりませんでしたが、そういう見方があったのかと、教えられたわけですが、ただ今日のお話は羊かヤギかをどう見分けるかということではないわけなんです。良い動物とみなされていた羊、そして悪い動物とみなされていたヤギ、これがより分けられる、すなわちイエス・キリストが再び戻られるとき、良いものと悪いものとにより分けられる審判、そこに裁きがあるということなんです。 羊とヤギは尻尾を見ることによってより分けますが、イエス様はでは全ての国の人々をどのようにより分けておられるのか、それが今日の教えになるわけです。羊としてより分けられた、この右により分けられた人々に対して、御国の王、すなわちイエス様は、私の父に祝福された人たちと言われた後にこのように言われています。35節から36節、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。しかし言われた人たち、本人たちはその王が言われた言葉があまり理解できずに、37節から39節、主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか、いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか、いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられるのを見てお尋ねしたでしょうか、と問い直しているわけなんです。なぜなら彼らはイエス様に対して、彼らの王に対して、主に対して、これらのことをそう言われても私たちはした覚えがないというわけなんです。そこでイエス様は続けて彼らに答えます。40節、誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。言われた本人たちには自覚はありませんでしたが、最も小さい人たち、者たちの一人にしたことは、実はそれはイエス様本人にしていたということなんです。ここでは私の兄弟たちと言っていますので、最も小さい者たちの一人とはイエス様の兄弟、すなわちキリストの家族である、クリスチャンのことを言っているのか、それとももっと一般的な人たちのことを言っているのか、いろいろな議論や理解の仕方はあります。牢に捕らえられていた時に訪れたとありますから、これから人たちに起こる、弟子たちに起こる、これからの迫害の中の出来事をも示しているのかもしれませんが、今日はそのようなところにはあえて深く踏み込みません。ただ私が注目したいのは、最も小さい者たちの一人に対してあなた方が良い行いをしている時に、イエス様に言われるまでそのことにあまり意識することなく、自然にそのような良い行いを行っていた人たちの姿であると思うんです。次に、右により分けられた羊ではなく、反対側、左により分けられたヤギの方を注目してください。41節、それから王は左にいる者たちにも言います、呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。今度は祝福ではありません、呪われた者ども、そしてお前たちは私に食べ物をくれず、飲ませず、宿を貸さず、服を着せず、尋ねもしなかったと指摘するわけなんです。そして44節、彼らは答えます、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であったり、乾いていたり、旅人であったり、裸でいたり、病気をしていたり、牢におられたりするのを見てお世話しなかったでしょうか。今度はいつしたでしょうかというのではなく、いつ私たちはそんなことをしなかったのでしょうか、 すなわち私たちはあなたのためでしたらいろんなことをしてきたではないですかと弁明しているわけなんです。そこで王であるイエス様が言われています。45節、まことにお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。お前たちは私のためにいろいろやったと主張はするけれども、お前たちが最も小さい者たちの一人に対しては何もしなかったではないか。それは私に対して何もしていないのと同じことだと言われるわけなんです。ここでイエス様が教えられておられる裁きの基準というものが少し見えてきたのではないでしょうか。それは最も小さい者の一人と言われているような存在、もしかしたら他人の目にはなかなか見えないような人たちかもしれません。気づかれないような存在の人たちかもしれません。しかしそのような人たちに対してそっと手を貸し、必要なものを与え、寄り添う姿をイエス様は自分にしてくれたことだと評価するわけなんです。そのような行いとは、誰にも気づいてもらえないような、広めに当たることのないような地味な行いなのかもしれません。皆さんもそのような経験はないでしょうか。誰かに仕えたり寄り添ったり良いことをしたとしても、誰にもそのことを気づいてもらえない、ありがとう、ご苦労様、素晴らしいなどのねぎらいの言葉もかけてもらえない。もしかしてこんなことをしているのは自分だけなのか、自分は果たして何をしているのだろうか、本当にこんなことをしていて意味があるのだろうか。良い行いをしているにもかかわらず、どこか認められていない、評価されていない、気づいてもらえないような思いから、徒労感や虚しさを感じてしまうことがあるわけです。私たちはたとえ良い行いであったとしても、どこかで誰かに気づいてもらいたい、評価してもらいたい、感謝してもらいたい、分かってもらいたい、そのような心がどこかにあるのかと思います。イエス様はパリサイ人たちに対して厳しく批判されていました。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、23章でしたでしょうか、厳しく批判されていますが、偽善の律法学者パリサイ人、彼らは律法にのっとり良い行いをしていると言いながらも、彼らの行いは偽善、すなわちそれは演技であったと。主のために行っている、神のために行っていると言いながら、実はそれは自分自身のためであり、自分自身が満たされることを願っている、そんな行為を偽善と厳しく批判されているわけです。しかしイエス様が良いと見なされるような行為は、神殿で献金を捧げている人たちをご覧になってたイエス様のお話がありますが、都に住むお金持ちがたくさんの金額の献金を神殿で捧げていますが、その横で恥ずかしいように隠れるかのように、本当にわずかの微々たるお金をそっと献金した、捧げたやもめの献金を、この貧しいやもめは誰よりも多く投げ入れたと、イエス様はその行為をご覧になり、気づかれ評価されているのです。これがイエス様の評価なんです。いいですか、誤解をしていただきたくないのは、私たちが良い行いをするからこそ最後の裁きでイエス様に良しと 認められるということではなく、イエス・キリストの福音、救いとは恵みであって、決してどれだけ私たちが良い行い、善行を行ったかによって救われる、救われないが決まるものではありません。いいですか、あくまでも私たちの信仰に対する神からの一方的に注がれるものです。エペソの手紙でもパウロはこのように言ってます。2章の8節からですね。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。しかしパウロはそう言いながら続けて10節です。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。神の一方的な恵み、憐れみによって私たちはキリストを通して罪許され、新しい命に歩むもの、すなわち新しく作り変えられた私たちの生き方が変わります。その新しい生き方とは、神の作品としての生き方であり、それは神の御心、すなわち良い行いに歩むようにと神が私たちを作り変えてくださったということを受け止め、私たちは歩むのです。そしてその歩むお手本とすべきものは、もちろん私たちの主イエス・キリスト、神ご自身であられたお方が最も小さきものの一人となり、まさにこの教えから数日後には十字架につけられ、私たちに対する愛を示し、私たちにその命を与え仕えられたイエス様であるわけなんです。しかし問題は、神のため、主のため、イエス・キリストのためだと言いながらも、良い行いをしていながら、どこかで私たちは自分自身の自己満足や自己実現、またはキリストのためと言いながらも教会や組織、団体のために行っている、まさに偽善という間違いに陥りやすいものです。これこれの活動を私たちはしています、このような結果が与えられました、私たちにはこんな素晴らしいビジョンがありますと、結果自分たちをアピールする、それは時には素晴らしく正しいことであり、尊いものでありますけれども、そのどこかで本来の目的を間違ってしまい、その尊いはずの活動が自分たちのための活動として利用してしまうような間違いを犯してしまうものです。そしてそのことは決して他人事ではありません。私たちの教会でも同じことだと思うのです。つなぎ手の活動だって、血の塩世の光プロジェクトだってそうではないでしょうか。私たちはいつも気をつけ、そのことを確認していないと、方向性、目的、活動の本質を見失ってしまい、イエス様が偽善と批判される活動になってしまう危険性はいつも私たちの身近にあると自覚しています。ですからこそ、たとえ誰に見られていなくても、たとえ誰も気がついてくれなくても、私たちは見えないところ、知られないところで行われる神に対する良い技を大切にしていきたいと思うわけです。 私たちが求めるのは誰もが羨むような素晴らしい活動ではなく、地味な教会が行う地味な活動、しかしその地味な活動にはキリストの愛が豊かにあふれている、そんな活動をしていきたいと願わされているわけです。イエス様は三条の説教でもこのように善行に対して教えております。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そのように注意された後、三節から、あなたが施しをするときは右手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。右の手がしていることを左の手が知られないような隠れたところで、あなたは良い行いをしなさいとイエス様は教えられているわけです。ですからこそなんです、大切なのが世の終わりに行われる神の審判、裁きなのではないでしょうか。きっと皆さんも私たちもこの裁き、審判という言葉を聞くと、むしろ不安や恐れ、心配を感じる人の方が多くいることと思います。しかしイエス様がここで世の終わりの教えをされているということは、弟子たちやイエスに従う人たちに恐怖心や不安や心配を与えるために教えているのではなく、福音ですから、良い知らせですから、むしろ安心をさせる目的がここにあったのではないかと思うわけなんです。もう皆さんはテレビなどを見ていればご存知かと思いますが、アメリカでは、黒人の方々に対する人種差別的な行為により大きな抗議デモが起こっております。多くの人たちは感じているわけなんです。何かしらが正しくない、不当である、不公平である、フェアではない、そんな現実に腹を立て怒っているんです。それはアメリカだけではありません。世界を見てもどう見てもフェアではない、公正ではない、そんな最も小さい者たちが不当な扱いを受けている醜いひどい現実があるわけなんです。それは世界だけではなく私たちの周りでもそうではないでしょうか。よく聞くいじめの問題であったり、ハラスメントと呼ばれる行為、立場の違う人たちに対する差別的な行為など、さまざまな不平等や不公平がと思われる行為が多くあります。そしてそれに傷つき、悩み、悲しんでいる人たちが多くいる現実があります。そしてそのような現実を直視し、私たちはいつそのようなことが終わるのか、いつお互いがお互いを認め合い平和に生活できる時をが来るのか、そんな時を待ち望み、そして求め、人々はデモに参加するのではないでしょうか。訴えるのです。そしてまさに私たちキリスト者、クリスチャンの叫び声、デモのシュプレヒコールは、主よ来てくださいという叫びだと思うのです。なぜならば主が再び来られる時に、そこに正しい裁きが、正しい審判が下されるからなんです。私たちの周りにある不正や不公平や不平等が正しく扱われ、全くもって正しい義、正義が示される時だからなんです。それこそ私たちが待ち望み、喜び、安堵があり、 さまざまな不当や虐げから解放される。それが最後の裁きの時であるわけなんです。神がこれらの私たちの世にあるさまざまな不公平を、不平等を、正しく、しかも愛を持って裁いてくださる時なんです。私たちだって誰にも分かってもらえない、気づいてもらえない、さまざまな葛藤を覚えながら良い行いを主に仕え、人々に仕えることがあるかと思います。しかしその時が来るならば、主がその全てを正しく愛を持って評価してください。そんな時がイエス様と共に訪れるということなんです。ですからこそ私たちは神の前にへり下り、神様が私たちのその隠れたところで行われる良い行いを、隠れたところから正しく恵みと慈しみにあふれる眼差しを持って見ていてくださるということ、知っていてくださるということを私たちは心に留めたいと思うのです。そしてイエス様がそうされたように、私たちもイエス様に習い、最も小さなものの一人に行う、ただただキリストの恵みに応答する良い行いへと導かれてまいりましょう。お祈りいたします。